生涯学習ナンバー617、香り高い文化の町。発行、下諏訪町教育委員会。編集、生涯学習編集委員会。郵便番号 393-8501。長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40。下諏訪総合文化センター内。電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131、メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。生涯学習コンテンツ、内容の紹介。未来につなぐ御柱要材を育む。下諏訪に刻む荒汐部屋の挑戦。下中交友会新聞。教育委員会からのお知らせ。生涯学習コンテンツ終わり。未来につなぐ御柱要材を育む。未来の諏訪大社氏子の皆さんへ届けよう。御柱要材を育む会の活動を紹介します。御柱要材を育む会代表、田中健二、東町上。御柱要材を育む会は、平成8年、1996年に、発起人皆様方の努力で立ち上げられました。主に御柱が筒がなく後世に続くよう山見をして、もみの木の確認と育成をしていくこと、そのために必要な知識を学び、それを伝えていくことを目的として、大社職員、大社大総代、下諏訪町各区の人々で構成され、発会いたしました。令和7年、2025年現在は、町内各区、有志約200名の会員が参加し、活動を行っております。発会以来、広大な南信森林管理所東又国有林、御柱の森を舞台に、もみの木の調査・育成保護に努めてまいりました。御柱の森は、東又国有林1630ヘクタールのうち、383ヘクタールです。平成14年、2002年に、御柱の森における森林活動に関する協定を、南信森林管理所と御柱の森づくり協議会との間で締結し、活動を行っています。御柱要材となるもみの木、裏白もみは、日本の山地に自生する常緑針葉樹です。葉の裏が白いのが特徴で、高さ40メートルぐらいの大木になるものもあるそうです。現状、太さはそこまでないが成りは良いといったもみの木は、何本か発見しておりますので、将来の御柱候補木になれるよう成長してもらいたいと願っています。調査活動で、地図やコンパス等を持ちながら、急傾斜な山中を歩いて思うことは、御柱要材になり得るまっすぐで目通り周囲3メートルを超えるような大木にはなかなか出会えないことと、鹿の糞の多さでしょうか。また、育成保護活動においては、御柱の森づくり、もみの木街道植樹祭と題し、大平田中場から御柱の森街道沿いを主に、これまで約500本のもみの木の苗木を植樹してまいりました。毎年1メートルくらいの苗木を約15本植え付け、鹿等による食害防止用のネットを張り、保護・補修作業等をしております。平成30年、2018年に、町政施行125周年を記念して、多くの町民の皆様方が参加し、125本植え付けたもみの苗木も すくすくと成長し、今では約3メートルぐらいの幼木へと成長しております。御柱の大木になるには、樹齢約150年かかります。自然環境の変化に順応し、歳月を重ね、大きなもみの木になってもらいたいと思います。写真が2枚あります。田中健二さんの顔写真と、令和7年6月8日に撮影された棚子場近くの山林にて、御柱の森づくり、もみの木街道植樹祭参加者の皆さんの写真です。最後になりますが、御柱用材を育む会は、発会以来30年を迎えようとしています。奥山での地道な活動ではありますが、活動を通じ、着実にもみの木の成長と町内各地区の絆を育んできたと私は感じています。諸先輩方の熱い思いを未来の諏訪大社氏子の皆さんへつなげ届けるこの活動が、下諏訪町の良い伝統文化になりますよう、今後も地道に活動してまいりたいと思います。写真が9枚掲載されています。植樹のための道具一式と防護柵用金網ネットの写真、苗木防護柵の支柱の写真、東又御柱の森づくり、もみの木街道植樹記念、令和7年6月8日と書かれた看板の写真、植樹した場所や植樹作業をしている写真が6枚あります。最後の1枚には、作業現場に木やりを披露している男性3人が写っています。町木やり保存会では、奥山に育て神の木、千年の森に守れ育め東俣を、皆様よろしく頼むぞ、植樹祭の時だけなく特別な木やりを披露。よいさ、よいさで作業を盛り上げ、また植樹祭を締めくくったと書かれています。写真終わり。下諏訪に刻む荒汐部屋の挑戦。2025荒汐部屋下諏訪合宿日記。6月4日から6月26日。6月4日、本登り建立。6月5日、荒汐部屋若手力士中心に土俵整備。6月12日、力士たちが下諏訪町に到着。荒汐レディースの歓待を受ける。6月13日、下諏訪町にある養護学校、小中学校との交流。子供たちや先生方と相撲を取ったり、給食を一緒に食べたり、大銀杏の曲げ結いの実演を見たりと、楽しいひとときを過ごす。夕方から秋宮で正式参拝、三州殿での大歓迎会。歓迎会には160人ものファンが参加。力士の皆さんが出迎えでチケットもぎ、お見送りにはお土産を手渡しした。もちろん、ちゃんこ鍋をお客さんに渡すのも力士の仕事。じゃんけん大会もあり、勝った方は荒汐部屋グッズをいただいた。裏では荒汐レディースの皆さんが大活躍。力士は一人一人ステージで決意表明をした。秋宮で期間限定の御朱印販売開始。6月14日、稽古開始。土俵は赤砂崎。稽古は朝7時30分から9時30分くらいまで。番付の低い力士から稽古をしていく。次にぶつかり稽古。その後は、ムカデ、腕立て伏せ、ジャンピングスクワット、股割りをし、最後に、力士全員で力士心得を唱える。私たちは命がけで稽古をしています。という言葉の通り、真剣で激しく息の上がるような稽古を 毎日300名程度の観客が見学。稽古後は写真を撮ったり、赤ちゃんを抱っこしたりするなど、ファンと交流。その後、お風呂、昼食、昼寝、夕食と続く。時には、地元の野球少年たちと交流試合もした。食事は、食事処空で、ちゃんこ長が作ったちゃんこ鍋や、店主が作った料理をいただく。力士は朝食を食べない。稽古中に戻してしまうからだ。食事はちゃんこ鍋とバイキング形式で、それぞれ好きなものを食べていた。この日、荒汐親方は下諏訪商工会議所で講演会。参加者は約90人。ステージ上には看板と大青山関の化粧回しが飾られた。親方は約1時間、ご自分の力士人生や弟子たちへの思いなどを語られた。6月17日、横綱豊昇龍関が突然稽古に現れる。予想していなかったため、観客からどよめきが起こる。豊昇龍関はまだ20歳の頃、荒汐部屋の下諏訪合宿に参加していた。荒汐部屋の関取たちは横綱の胸を借りて稽古に励んだ。6月19日、稽古休み。6月21日、ふれあい祭り。天気もよく1000人以上の人が集まった。塩尻相撲クラブの少年たちも参加。土俵で稽古をつけてもらう。稽古後、観客にちゃんこ鍋の振る舞いや、関取との写真撮影会があった。300食限定のちゃんこ鍋の列の一番目の方は、午前0時から並んだとのこと。親方は一日警察署長。力士たちと詐欺啓発のうちわを配った。地元のチアガールたちのダンスも祭りを盛り上げ、力山商店、よりきり、ローマ字です。も、出店。6月24日、稽古最終日。夜は壮行会が行われ、名古屋場所での健闘を祈った。6月26日、下諏訪町のマイクロバスで、力士たちは名古屋に旅立った。教育子ども課、溝口直美。このページには、写真が6枚掲載されています。1枚目、荒汐部屋の上りがたくさん並んでいる写真です。2枚目、じゃんけんに勝って景品をゲットと景品を手にした人の写真です。3枚目、荒汐レディースって何？荒汐部屋の講演会会長夫人の中学校時代の老朽生を中心に6名で構成。ちゃんこ鍋の仕込みや配り、チラシ配りなど、毎朝7時前に稽古場に来て、荒汐部屋を支えた。荒汐レディースの皆さんが、ちゃんこ鍋を仕込んでいる写真です。4枚目、ムカデの足と題された写真。力士が腰を落とし、前の力士の回しに手をやり、つながって、ムカデの足のように足を揃えて前進しています。5枚目、荒汐親方が講演をしている写真です。6枚目、ちゃんこ鍋の振る舞いに整理券の代わりに割り箸を配布している様子です。写真終わり、荒汐部屋の皆さんに聞きました。番付は名古屋場所のものです。荒汐親方。力士時代は、内モンゴル初の力士として、家族のために頑張ってきた。親方になって、一つ一つ力士に教えるのは難しいが、横綱を出したいと思い頑張っている。それぞれ形が違うので、パフォーマンスを上げ、力士一人一人の良さを引き出したい。力士たちも一生懸命頑張っている。新弟子の入門が大事だが、それが悩み。下諏訪にはよく来ていて、父母も連れてきた。 名古屋場所に向けて下諏訪での合宿が大事になってくる。講演会より、浦風親方。浦風親方には帰郷されていて話が聞けませんでした。若隆景関、西関脇。稽古では基本集中して土俵に上がる。下諏訪は温泉があり、気候もよく過ごしやすい町。来場所は自分らしい相撲を見せていきたいです。若元春関、西前頭筆頭。一番一番よく考えて稽古している。娘が生まれたことが今までで一番嬉しかった。下諏訪は涼しくて稽古しやすい。ぜひ稽古場に見に来てください。来生山関、西十両六枚目。稽古では立ち合いを大切にしている。得意技は突き出し。昨年10月に十両へ昇進したことが一番嬉しかった。一日の楽しみは稽古後のバスケ。来場所、7月場所も勝ち越します。高徳山関、東十両14枚目。稽古で大切にしているのは前に出ること。一番一番集中。嬉しいのはファンの応援。下諏訪は温泉、足湯、景色、食べ物が美味しい。朝一番にやることは歯磨き。丹治、東幕下20枚目。稽古では基礎的な動きを大切にしている。得意技は寄り切りで、目標は勝ち越し。温泉が一日の楽しみ。頑張ります。若隆元、西三段目40枚目。稽古は本場所と同じ相撲を取れるようにしている。強くなるには稽古。楽しみは稽古後に風呂へ入り、コーヒーを飲むこと。下諏訪はいいお店が多い。上谷、東三段目31枚目。荒汐部屋は楽しく、いい稽古相手がいる。以前空手をやっていて、動体視力が活かせる。来場所は勝ち越し、幕下復帰が目標。下諏訪は風が涼しく、洗濯物もすぐ乾く。大輪山、東三段目42枚目。稽古では立ち合いを厳しくし、集中が切れないようにしている。緊張するのは勝ち越しがかかっているとき。楽しみは温泉や涼しい夜の足湯。下諏訪の人は皆気さくに声をかけてくれる。寒流、西序二段三枚目。稽古では怪我をしないように気をつけている。楽しみはご飯で、体重も増えちゃいました。一番嬉しかったのは、初めて三段目になった時。温泉の後のフルーツ牛乳がいい。総の春、西序二段51枚目。三段目に上がれるように頑張っている。目指す力士は兄弟子や同じ部屋の関取衆。相撲は稽古や動画で勉強。下諏訪は涼しく自然が多くて自分の故郷と同じ。霧の花、東序二段24枚目。付け人頑張ります。綿谷、東序二段43枚目。稽古では膝を曲げて下から攻めることを大切にしている。来場所は勝ち越せるようにしたい。飛騨の西序二段60枚目。若い子たちと精一杯稽古している。稽古中に教えていただくことをしっかりできるようにする。諦めない。下諏訪は皆大変よくしてくださり優しい。広瀬、東序二段80枚目。部屋はアットホームで仲良し。今までで一番嬉しかったことは、親が動画配信で自分の勝ち相撲を見て、SNS で おめでとうと言ってくれたこと。下諏訪は目の前に諏訪湖がある。天気のいい日にサイクリングロードを爆走します。目標は怪我なく無休場で頑張りたい。研修生佐藤。小学生から相撲を始めた。部屋の朝稽古を見ていたら親方が声をかけてくれた。絶対荒汐部屋に入ろうと思った。部屋は見ているよりきつく、やることも多い。稽古や動画を見て相撲を勉強。夢は関取になること。宇都宮マネージャー。マネージャーになったのは、部屋のためにできることをやりたいから。おすすめのちゃんこ鍋は、ゆず塩、かつお味噌。作るのに2時間から2時間半かかります。三刀床山、床光。床山になったのは相撲が好きだから。稽古がある日は毎日基本仕事。ちょんまげは5分から10分、大銀杏は30分かかる。大銀杏の形を整えるのが大変。整える貧乏は自分で作ります。幕下行司、式守和樹。一等床山、床陣。事務局鈴木さん。荒汐部屋は一致団結。名古屋場所部屋総合成績は74勝58敗でした。このページには登場する21人の方の顔写真が掲載されています。写真説明は省略します。下中校友会新聞。下諏訪中学校校友会新聞開始編集委員会では、みんなとの交流を広げることを目標に、下中校友会新聞を作っています。今回は、地域の皆さんにも学年行事などを紹介し、学校の様子を知っていただきたいと思います。地域に伝える下諏訪中学校の学び、下諏訪中学校校友会、新聞開始委員会。1学年、ふれあい学習。私たち1年生は、自然とふれあい、多くの仲間と交流して親睦を深めるという目的で、7月9日、10日に、国立信州高遠青少年自然の家へ、ふれあい学習に行きました。オリエンテーリングでは、山道をたくさん歩いて疲れましたが、自然を感じながら班のみんなで協力してゴールできました。夕食作りではカレーライスを作りました。かまどで火を起こすのに苦労した班も多かったです。協力して調理が進み、家で作るのとは一味違ったカレーを美味しくいただきました。キャンプファイヤーではフォークダンスやクイズなどで多くの友達と仲を深められました。これからの中学校生活でも、触れ合い学習で学んだ仲間と協力し、団結して過ごす良さを大事にしていきたいです。写真。自分たちで作ったカレーを屋外のテーブルで食べる男女5人の生徒の写真です。2学年、職場体験学習。私たち2年生は、将来の進路について考える大切な経験の場として、働くことに関わるマイスター体験、マナー講座、職場体験学習を行いました。マイスター体験では、基礎漆器、染色、金属加工、表具、フラワー装飾、美容の中から一つを選んで体験をしました。マナー講座では、一般社会で必要な礼儀やマナー、大切な心構えなどを教えていただきました。職場体験学習先の飲食店では、味だけではなく、心配りもしていることが分かりました。美術館では、館外の清掃やお手入れをしたり、お客様にコーヒーを入れたりしました。たくさんの仕事がある中で、優先順位をつけて、周りを見て行動することが大切だと学びました。 これらの貴重な体験や学びを3年生に向けて自分の進路選択に生かしていきたいと思います。写真が1枚あります。花屋さんの作業台で花束の根元を揃えて切っている男子生徒の写真です。3学年、下諏訪未来会議。私たち3年生は10月の未来会議に向けて活動しています。まずは観光ガイドの方の案内で、下諏訪町の歴史や魅力などを紹介していただきました。そこで訪れた場所は、秋宮、春宮、下諏訪塾、慈雲寺、下諏訪金雀館、青塚古墳などです。バスで町内を巡回し、温泉施設も利用させてもらいました。下諏訪には歴史ある場所や温泉など、自分たちが住んでいても気づかなかった多くの魅力がありました。一方で、諏訪湖や宿場などの見どころが、ゴミや空き地によって十分に伝わっていない現状も学びました。この他にも、講演会やワークショップが行われ、町について考える重要な機会となりました。これからも下諏訪町の歴史に触れたり、魅力を見つけたりして、下諏訪町の未来をより良くするには何が必要なのかを考えていきたいです。写真が1枚あります。訪れた場所で観光ガイドの方の説明を聞いている生徒たちの写真です。終わり。教育委員会からのお知らせ。図書館祭り2025。10月18、25の2日間、図書館祭りを開催します。今年もイベントも盛りだくさんです。ぜひお越しください。詳しい内容は、チラシまたは町ホームページ等でご確認ください。図書館前に紙芝居屋さんも来ます。10月18日土曜日。体験しよう。朗読、展示。英語のお庭。花と蜜蜂、絵本で遊ぼう。耳で聞くお話の世界、など。10月25日土曜日。お話の広場。八代中、大型紙芝居読み聞かせ。お話の部屋。人形劇、古屋の森、など。英語の劇、など。館内展示、10月4日から10月31日。下諏訪俳句会、大型紙芝居原画展、四季部とお地蔵様。下諏訪ブックプロジェクト。問い合わせは、下諏訪町立図書館、電話 27-5555 まで。下諏訪町教育長杯。第24回チャンスボール大会。日時11月9日日曜日。受付8時から8時30分。競技開始9時から。終了12時30分頃。会場下諏訪町体育館アリーナ。募集数12チーム。1チーム5人以上の編成。男女混合、年齢は問いません。参加費無料。当日は運動のできる服装で、上履き、タオル、飲み物をご持参ください。チャンスボールは、カーリングとマレットゴルフを合わせた下諏訪生まれのニュースポーツです。中央の的を挟んで交互に球を打ち合い、得点ゾーンの合計点が高いチームが勝ち、最後の一球で逆転のチャンスがあるため、チャンスボールという名前がついています。写真があります。室内でスティックを構えた女性をチームのメンバーが見守っている写真です。申し込み問い合わせ、下諏訪体育館窓口、または電話 27-1455 まで。月の声。近年は 気温の高い日が続き、秋を実感することなく冬を迎えることが増えている。それでも、ふと金木犀の優しく甘い香りが漂ってくると、秋だなぁと感じる。だんだんと日が沈む時間が早くなり、朝晩が冷え込んでくると、やはり真夏とは違うことを実感し、物寂しく何とも言えない気持ちになる。秋はスポーツの秋、食欲の秋、読書の秋。風物詩をあげればキリがない。体を動かすもよし、美味しい食べ物を求めるもよし、推しの作家や本を見つけるもよし、たくさんの楽しみ方がある。自分は自他ともに認めるインドア派であり、休日は家で過ごすことが多い。特別インドアの趣味は持ち合わせていないが、あえて言うとすれば寝ることが好きだ。寝ている間は嫌なことも心配なことも何も考えなくていい。目覚ましをかけずに寝たいだけ寝て、気づくと夕方か夜になっていることもある。休日を睡眠だけで終わらせるのはもったいないと言われることもあるし、実際そう思うこともあるが、それはそれで休日らしい過ごし方だと感じる。仕事以外でほとんど家から出ないほどの出不精だが、秋はたくさんの魅力にあふれているのも事実。比較的過ごしやすい季節なので、少し遠くに足を運んでみるには良いタイミングに思える。秋の風物詩の中で一番興味をそそられるのは、やはり食欲の秋だろうか。これを機に美味しい食べ物を発掘したり、何か趣味を見つけてみたりと、新しい挑戦をして、たまには活動的になってみるのも良いかもしれない。教育子ども課、林美優。休館日。休館日。諏訪湖博物館の10月の休館日は、6日、14日、20日、27日です。下諏訪総合文化センター、10月の休館日は、7日、14日、15日、21日、28日です。下諏訪体育館の10月の休館日は、7日、14日、15日、21日、28日です。下諏訪図書館、10月の休館日は、下諏訪町図書館、10月の休館日は、3日、6日、14日、14日、20日、27日です。健康ステーション健康フィールド、10月の休館日は、7日、14日、21日、28日、31日です。休館日終わり。